日本の国を守る第2回目ですね。まあ、第1回目にまずは日本が独立しなければ国を守れないという基本的なお話をしましたが、ここでお話しする理由はですね、一つは私が参政党の全国区に立つかもしれないというまだ予備的な準備の段階なんですが、やはり日本の国の基本的なことはですね、やはり明らかにしとかなきゃいけないと。ただ日本をよくいい国にしますよとか、社会を革新しますよっていう抽象的なことを言うよりかですね、具体的なことを固めなきゃいけない。ところが参政党は非常に自由な党なので、今ここで私が言ってることが参政党の公式見解と思ってもらうと困るんですね。参政党は読んで字のごとく党員の方を中心としてみんなが政治に参加し、その中で意見を決めていくということで、もちろん党議拘束みたいなものありませんからね。もともと党議拘束っていうのはよく自民党の党議に拘束反したから除名するとかありますけども、憲法違反ですよ。憲法はですね、人を選ぶんであって党を選ぶわけじゃありませんから、党にですね議員を処分するような権限はありません。それがだからここで私が言うのは参政党の公式見解とは全然違うというか、大体方向はみんな一緒なんですね。一緒の人が集まっているわけですから一緒なんですが、細かいことは違いますので、そこをご注意いただきたいと思います。それから2番目はですね、日本の国を守るとまず軍隊を増やすかとか、それから核武装するかっていうハード面ですね。軍事のハード面だけが問題になりますが、実は国を守るっていうのは、その国を守る大半はですね、国民の意識、つまり第1回に言ったように、日本が独立もしてないのに国を守るってことはできないってことですね。独立をしてないと国を守れないというのは当然で、別の国が攻めてきた時に今日本にいるアメリカ軍が撤退してしまうかもしれませんからね。アメリカっていうのは別に必死になって日本を守る必要ないわけで、アメリカの防衛のために、日本は一つのその基地みたいなもんですからね。ですから撤退してしまっても別に僕ら文句言う筋合いがないわけですね。ですから日本の国を守るには第一にはやっぱり日本が独立していることということなんですね。ということは他国の軍隊が日本の国土の中にいないということがもう大前提ですんでね。それが第一回です。第2回目はですね、外交ですね。やっぱりできるだけ戦争はしない方がいいんですよ。こんなこと言うと私がですね、ウクライナとロシアの戦争でややロシア側の発言をしていることで、筋が違うじゃないかと思う人いるんでしょうけども、そうじゃないんですね。戦争を起こすっていうのは戦争を起こした方が悪いんですよ。今度のウクライナ戦争では明らかに戦争を起こしたのはアメリカなんですね。もちろんハード面で戦車を突入させたのはロシアなんですが、その前にロシアが戦車を突入させざるを得ない状況を作ったのがアメリカですね。だからやはり外交というのは非常に重要なんですね。もちろんこの前の戦争で日本人が310万人も死んだわけですが、その原因の大半はやっぱり外交の失敗なんですよ。つまり自分の国を守るのは、一つにはもちろん表面上は戦車があったり飛行機があったりするってこと、軍隊があるってことが大切なんですが、それ以上にですね、やはり戦争を食い止めて自分の国を守るためには何たって外交の力なんですよ。外交ってのは非常に力を持ってるわけですから、それはもう今から80年も前の第二次世界大戦の時よりか今の方がもっと国際的な関係が深いんですね。各国の間の、ですからもっと外交が重要なんですね。ですから外交をどうするかっていうのが、まず日本の国を守るためには議論しなきゃね。つまり第一には日本人の心、日本の国を日本人が守るという心、第二がですね、外交であって、つまり心で政治でですね日本を守るっていうのが第二。それが破綻したらしょうがないから武器に頼ろうかって、こういうことになるわけですね。だからこの順番はやっぱり忘れるとですね、すぐ戦争、ハードな戦争だけが目につきますから、それでウクライナなんかのハードの戦争ばかりを皆さん言ってますが、ハードの戦争って最後の段階なんですね。で、2つあると思うんです、重要なことが。1つは積極外交ですね。平和のための積極外交。 それから2番はやっぱり筋の通った断固たる外交ですね。例えば尖閣諸島の問題は、尖閣諸島の領有の問題は明らかに現在日本が領有してます、しかしですね、日本政府は異なり主義で、できるだけ艦船とか日本の公的な船を尖閣諸島に近づけないようにして、逆に今度は日本の漁船がですね、民間の漁船が尖閣諸島の周りで漁業をしているときに、海上保安庁が行って、あんまり中国を刺激しちゃいけないから、ここで漁をしないようになって言ったりですね、まさしく日本流の弱腰やってるわけですね。やっぱり尖閣諸島が日本の領土なのか、中国の領土なのかをまず日本政府としてはっきりして、尖閣諸島が日本の今領土ですからね、何たって、日本の船は自由に入れるけども、中国の船は入れないわけですから、この時にちゃんと尖閣諸島に、軍隊でも警察でも艦長でも、その定常的な家を作って、そしてそこに常駐すると、これは日本の領土ですよっていうことをはっきりすると、口ではっきり日本の領土だ日本の領土だと言っても、現実の行動が伴わなければ言動不一致ですからね。もう愛してる愛してるって10年間言い続けながら結婚の申し込みをしない男みたいなもんでですね、ダメなわけですよ。だからそれをまずはっきりするってことですね。特に尖閣諸島については、1970年ちょっと前の1968年だったと思いますが、国連の資源委員会が調査をしてですね、尖閣諸島の下に石油が あるということを言う前はですよ、中国共産党ははっきりと尖閣諸島は日本の領土であって、中国の領土じゃないと自分で言ってますからね。だからそれはもうその間にちゃんとやっとく必要があるわけですね。これが筋の通った外交です。それから日本海にある韓国との間の問題になっている島ですね。これも、李承晩ラインが引かれた時に、実質上は韓国が占領しております。こういうふうに実質上に韓国が占領しちゃったような島っていうのは非常に難しいんで、これも筋の通った外交を、日韓関係が悪くなるとか悪くならないってことと関係なく交渉をきちっと続けるってことが重要ですね。この場合は尖閣諸島と違って実質的に韓国が領有してますので、これはもう外交努力しかありません。それから北方四島ですね。北方四島はさらに難しくて、これはロシアの立場としてはですね、日本が独立してなければ日本と交渉してはしょうがないというふうに言ってるわけですね。これは当然で、日本がいくら交渉してもですね、後ろにアメリカ軍がいる限りはアメリカ軍と交渉しなきゃならないというロシアの言い分もわからないじゃないので、というか正しいので、これに対してはやっぱり独立するということは前提になります。それからその他の小笠原諸島もしくは、その他の、太平洋の諸島ですね、これもうっかりしてると中国に取られますので、ちゃんと、なんか建物を建てるとか、それなりの巡視艇を派遣するということで、日本の領土はここだということをはっきりとする必要があると思いますね。それから2番目というか1番目は積極外交で、これは日本は原爆の被爆を受けた唯一の国だから、核兵器の不使用については世界的に発言力があると、まずはっきりと言うと、はっきりと言うということですね。それでそれによって核の脅威を防ぐと、これももう国連で全然はっきりとしておりません。国連以外の各国協議でもちゃんと言ってません。だからきちっとこれはもう日本が唯一の被爆国でありますので、発言権非常に強いんですね。というのは戦争で一番強い権限は報復の権限なんですよ。攻められたら攻めてもいいっていうやつですね。ですから核兵器の被爆を受けた日本は各国に対して核兵器をやめろということを言えるってことですね。それからもう一つは、今核兵器と言いましたけど、核は兵器ではないっていうことをはっきりするってことですね。戦術核以外は核兵器は核兵器ではない。つまり兵隊を、相手の軍隊をやっつけるものは兵器だけど、兵器と言ってもいいけど、相手の無垢の国民、丸腰の国民を殺すものは兵器ではない。この定義をはっきりしてですね、化学兵器、生物兵器、核兵器の3つは兵器ではないと いうことをはっきり言い、言葉を決めて、例えば日本語と英語も全部決めて、そして紛らわしくないようにして、それを常にですね、外務大臣とか首相とか国連なんかの関係者はですね、常に日本の立場として、無垢の 無防備な国民を殺す者は兵器とは呼ばないという外交もしっかりやるということは大切ですね。国防というのはあくまでも軍隊と軍隊の戦いであって、軍隊と軍隊の戦いが丸腰の市民に影響を及ぼすときは国際的に非難しようじゃないかということを積極的に、とにかく日本から発信していくということですね。これがここでいう積極外交であります。いずれにしても、国防というとすぐ自衛隊を増強する、核兵器を持つか持たないかという議論がなるんじゃなくて、まず我々の心を決める、2番目は外交をしっかりすると、そういう順序でいけばですね、日本が平和国家であるということの証明にもなりますから、大変にいいことだと思います。